今日もですね、生放送でお送りする、ブラジル日和、
はい、
今日は、9月11日だと思ったら、10日だったんですね。911にやるといいなと思ったんですけど。
あ、でも違う、日本はもう911だよ。あ、違う、まだだ10日、うん、あと2時間後選挙。
ブラジル時間はですね、10時45分。だいたいいつもね、混乱のまま始まってこういう時間になっちゃうんですよね。
で、お腹減ってやめるんだよね、
う
ん、
そうそう、だいたいそういう、それが不思議とはだいたい1時間半ぐらいで、
うん、
で、今回は、2週間ぐらいちょっと空いちゃったんですよね。
すいません。なぜ空いたかというと、大久保がちょっと家族旅行で、ファンタナールというところに行ってきたんですよ。後でちょっとそれは。
で、あれ、ブラジル日和、なくなっちゃったのって、こう喜んだ人もいたんじゃない
ですか。誰も
知ってないから、いや、なんないですよ。で、その間にですね、大久保さんは、楽しい、楽しい。
ワニと鳥と遊んできて。うん、
旅行にね、
ご夫婦と。
僕は、その間ですね、関連サイトを立ち上げたんですけど、
素晴らしい。
それで、昔っていうか、うん、今までの放送全部聞けるようにしたんでね。
素晴らしい。
だから、生放送で聞いてもいいですけど、
うん、過去のバカ放送、
うん、過去のも聞けると。素晴らしい。いうようにして、
うん、
あと、まあ、僕のっていうかもうみんなでね作ってもらって100年祭のサイトもね、うん、ついでに皆さんよろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
で、今日の、
うん、テーマに入ります、うん、
ゲストはね、
はい、
すごいですよ。
桜田さん司会運
送真っ白
な
僕頭の中が
すごい。
だってあれでも僕にとっては今日は、うん、初対面の方、
はい、
がゲストにいらっしゃるの今日が初めて、
はい、あ、そうですね、
うん、もうね、バスの中でもいろいろね考えようと思ったんですけど、
うん、質問、
ジャカレーの文教のおじさんに一緒のバスになって、その昔話をね聞いてる間にね、う
ん、
過ぎてしまったんですよ。だから今日は何を話そうかなっていう間もなく、それで来たらバタバタとこれでしょ、
うん、
あのドットドットって書いちゃうしマイクはね、今日はちょっとノイズが少ないような気がしますけど、
正解ですね、
うん、その辺もなんかいつもバタバタしたまま始まって、はい、今少し落ち着いたところ、
はい、うん、でテーマは
で、じゃあ今日はこれで
おしまいとか言わない
よ。いや本当にね、今日はね、
終わりですね、
お休みのとこね、石田久美子さんです、
はい、ブラジル名は
ブラジル名
は一応ジュリアナと呼ばれてます。
ジュリアナって
ジュリアナ東京、
お店
ジュリアナ、
あ、そうなんですか。
なんかね、クミコのクがほら、こっちではやばいでしょ、お尻の穴を表しますでしょ、ポルトガル語で、ね、みんなクーって言いたくないですね。
石田クミコさんって言ってたんですかね。
もうすぐそれ言っちゃいけない。
あ、クミコって字は親しく美しい子でしょ。あれ見るとすぐ秋吉クミコって思いますよね。
あ、嫌いだね、
うん、大場クミコか。大場クミコさんはまだテレビ出てますかね。
あ、なんかね、雑誌で見たよ私、うん、結構変わんなかったよ。大バカ久美子って言われてたんだよね。
ああ、言われてた
でもいいじゃん、綺麗
な可愛いからいいね、
うん、あれで人財産なしたじゃないですか。
そうだよ、
バカでも関係ないですよ、それは。利口でも貧乏よりい
い。そうだよね、利口で貧乏とバカで金持ちだとバカで。
それで、まあ、やっともうゲストコーナーに入る気持ちになって、はい、少し頭の中がね灰色に
色がついてきて、利口で貧乏だけな色にしてよ。
それで今日はね、テーマをね、うん、まあいろいろ、まあ、考えるまでもなく思いついてしまったんですけど、
はい、
障害を超えて
重いっすね、
ブラジルで生きる、
うん、何
で、石田久美子さんは、
はい、
目が不自由で、
はい、
なんていうんですか、そういうの、
視覚障害者でいいんだよね、うん、
はい、
はい、
視覚障害者、
こっちすごいもんね、なんだっけ、目くらとかもんもんとか言っちゃうんだよね。
いや、それであ
、そう、お年寄りの人はまだいまだに目くらって言いますね。
ご職業が、あんまさん、
マッサージ、
あんまも今は放送禁止用語ですね。でも
いいのこれね。いや、こっちでマッサージしたって言うでしょ、
マッサージ、
あれ日本語ってなんて言うんだったかなって、あんましか思い浮かばなくて。
え、マッサージ師です。
あ、師っていうのは、
はい、
教師の師、
教師の師
でないんでしょ、博士の、
え、弁護士の師、
弁護士の師、教師の師、
教師の師って言ったら、だってこんな長ったらしいよ、教師の師
と医師の師って一緒じゃない、
師走の師、
あ、医師の死は一緒、うん、
あ、じゃあやっぱりの方の死だと思う、うん、
え、じゃあ弁護士の死じゃない
の？弁護士の死じゃない、
うん、でも国家資格ですよね。
国家試験です。
試験ですよ ね、 ね、
そう
で、ブラジルでマッサージ師、あんま奔走禁止を、
はい、
でやること同じですか？
でもあの国家試験の名前は、うん、あんまマッサージ指圧師で1枚の国家試験ね。で一緒に取るのがハリー氏と、うん、あと九氏、3枚、うん、今どうなのかちょっと法律が変わってわかんないけど、まあ一応目の悪い人は3年間で3枚3つの国家試験が取れる。
3年超えちゃったら取れないの？
試験受ければ取れるけど、学校には、学校は卒業後に分かるんですよ、試験結果が。だからその後学校に戻ることはできない。だから独学で勉強しておいて。
じゃあ落ちちゃった人なんかは独学でどんどん勉強しなきゃいけないわけだ。
そうですね。でもあんまりいなかったですね。今最近でもそんなにいないと思う、落ちる人は。
なるほど。
ブラジルでも資格を、はい、があるわけですか、やっぱり。
いや、これはね、国家し、あ、国際免許ではないので、
あ、
そう、あまり突っ込まないように。医者とか弁護士、理学療法士は国際免許なので、どこの国に行っても使えるんですね。
はい、芸は身を助ける、ね、どこ行っても大丈夫。
そうですね、ただマッサージとかはちょっと今のところは。でもこうブラジルでなんかうるさくないから大丈夫ですね、今のところ。
まずじゃあどうして石田ちゃんがあの目が不自由になってしまったかっていうのを聞いちゃいましょう。
いや、実はバカをしまして、19歳の春ですね、私の車だったんですけど、運転してたのは元彼で、
ヤンキーだったんでしょ、石田ちゃん。
いや、ヤンキーでもないんですけど、どちらかというと、愛国党じゃないけど。
ウォークだったんですか？
はい、いえ、冗談です。はい、で、毎週、サーフィンがとても好きで、毎週夜、金曜日の夜、土曜日の夜は、海に向かうんですね。その途中で交通事故を起こしまして、気がついたら、病院に寝てて目も見えなかったと。
千葉の海？
千葉です。
ということなんですよ。
千葉の海は何かあるんですかね。なんでも僕は千葉好きですけどね。
19歳だからかなり昔じゃないですか。やっぱり、あの頃交通事故多かったですね。暴走族も多かったし、
なんか雷族みたいなもんですか。
雷
族系だから。どないですでしたね。
そうだよ、47歳同士なんだから。
雷族って何だっ
け。19歳だから何年前ですかね。
28年前
ね、そう、だから交通事故で病院にまず運ぶまでまず救急車は来ないんですよね。でしょうがないパトカーに乗せられて病院に連れて行く。医者がいないんです、ここがまた。
場所はどこだったの？千葉？
勝浦の近くですね、千葉の、海に近いところ。医者がいない。でどんどんどんどん他の事故の人が運ばれてきて、3組目が、
いや、でかい事故だったんだ。
私のところはそうでもないです。4、5人、まあそんなに、3組目の人が死んだ後にやっと医者がついた。
車と車がぶつかったの？
3組目っていうのは、いろんな場所、各場所で交通事故があるじゃないですか。私が運ばれて、次に30分後にまた違う人が運ばれてきてっていう感じで、3組目が運ばれた時に、亡くなってしまったんですね。
あ、
そしたら、やっと医者が来たっていうような感じだから、やっぱり
明け方かなんかだったの？
午前3時頃。
夜中だったわけだね、なるほど。でブラジルに来て何年ですか？
ブラジルに来て、丸5年は過ぎました。
それ日本でその視力がなくなって、それからそういうお仕事始めたわけですか？
はい、そうですね。まあ 勤めてはいたんですけど、結局会社は辞めて、でその後そのマッサージハリキューの学校に入って3年間で、その後さ、今は合併して銀行名いろいろ、当時は太陽神戸銀行、
え、桜じゃないの、
当時は私が就職した時は太陽神戸銀行、次に桜になっ て、今は三井住友銀行、ね、
今度なんかまた合併するんじゃない、
あ、知らない、まだ
すごいもう何も変わ
らない銀行にお勤めになってて、
あのほら大手のヘルスキーパーっていう、
あ、
まあいわゆる
大きい会社とか企業はそういう障害を持ってる方を何人か入れるなきゃいけないと法律で決まってるから、入れることによって税制の優遇があるかなんかあるんだよね、
まず多分初回2年間ぐらいはお給料は政府が払ってくれるっていうのと、もしその、障害者雇用率というのがあって、
そうそうそう、
今何パーセントだか分かる、 2.3% から 2.9% ぐらいだったんですけど、それを達成しないと罰金を払わなきゃいけないんです、企業は。1人当たり、ごめんなさいね、最近の情報知らないんですが、10年、7、8年前で言うと1人当たり5万円月に罰金を払うんです。で雇えば逆に、いろいろもらえるんです、うん、だから企業としては雇った方がいいということ で、そのじゃあ一体何に使えるのかと目の見えない人は 何するかっていうので、まあ日本の場合はヘルスキーパー、その頃マッサージとかの資格も優遇されてたし、ヘルスキーパーを考えて始めたんですが、ブラジルはあまりそういうのがないんですね。
ブラジルはない、
障害者雇用率はあるんです、
うん、
77人以上の、従業員がある会社は雇わなくちゃいけないんですけど、
うん、
障害の軽い人、
うん、
いわゆるちょっと耳の遠い人とか、
はいはい、
うん、喋れない人の方が障害が軽いということで、
うんうん、
そういう人たちを雇用してるんですね。
でもじゃあさ、今さ、何パートナーの彼氏がさ銀行に同じように入ってないのか、
え
は、ブラジルの場合にはそういう日本みたいに何ペイバックじゃないけど、そういうお金をもらいたいとかそういうのは全然ないの？ブラジル結構そういうマッサージスターをやっぱ銀行とか大きな会社は入れてたりするじゃん。
とそう、政府の援助は多分ないと思う。法律はあります。
あ、さすがブラジル、法律はあっても援助はないらしいね。
援助はちょっとよくわかんないですけど、多分ないと思います。もしあったらみんなで、あるのかな、でもわかんないけど、とにかくブラジルの場合は目の見えない、まあ、目が見えないイコール、
うん、
要するに両手両足がない障害と同格なんです。障害の程度が、要するに一人で歩けないという、
あ、
障害、等級でいうとやっぱり一番重い、で全然見えない人はね、
うんうんうん、
そんなんで、
うん、
そういう人を雇うと、うん、日本の場合は、普通の障害者を2人雇ったのと同じだけカウントしてくれる。ところがブラジルはないもんだから、
うん、
障害の軽い人を雇用してるんですね。で目の上に全然見えない人は大体知らない人が多いですね、こっち の企業とかにも、
うん、
どうでしょうかっていう話を持ってても、目の見えない人がどうやって歩くの、どうやって食べるのっていう感じですから、知らない人が多い、
ね、うん、何の問題もないのよね、石田ちゃんなんかね。
いやいっぱいこぼしますけどね、ご飯汚すことは汚しますけど、いやいや別に普通に、
もう石田ちゃんなんか家に行ったらうちより綺麗、ピカピカ。
それはもうブラジル人のいいお手伝いさんがいるから。
いやいやいや、でもね、だって単身乗り込んできてんだよ、
うん、でいいですかちょっと、目が見えなくなってね、それで割とすんなりそういう風にこう、あ、じゃあならこれでっていう風にいけたんですか。
切り替えられたかってこと、
うん、ある日突然だって見えなくなっちゃったんでしょ。
ある日突然見えない人は立ち直りが、今までのこういろんな人の場合ケースを聞くと立ち直りが早いんです、
う
ん、 一気に見えなくなった人はもう諦めが早くて。
そうですか。
はい、意外と次に行けるんですけど、逆に、うん、病気で徐々に見えなくなっていく人は立ち直りが遅いんです。こっちの方が多分精神的にかなり
ダメージが、
うん、だと思いますね。
まあでもそう、でもやっぱりいろいろね葛藤はまああったと思うんですけどね。まあ想像ですけど。
そりゃあるよね。でも結構明るい、
ね。割とじゃあ短い時間でそういうふうにこう、じゃあこれでやりましょうっていう。
そんなことはない。
まあそれはそれで。
すごくショックだったのは、うん、当時ね、もう随分前ですけど、漫画の本でマーガレットっていうの
あったね、
続きを見たかったんですけど、もうそれが読めないというのが、やっぱりそれは人に読んでもらっても、
うん、漫画ですからね、
漫画じゃない、やだ、面白くないんですよね。だからそれがすごいショックで、30分泣きました。でもその後はやっぱり友達とかが毎日お見舞いに来て、もうあんまりそんな暇なかったですね。
ね、飯はこぼしても愚痴はこぼさない
、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいや、言いたかったんですよね。それでじゃあそういうふうに、まあじゃあ、マッサージ師のお仕事を始められて日本で、
は
い、で何年ぐらい日本で、
銀行
の中でマッサージをしてた。
そうです、疲れた銀行員を。
銀行の中に医療機関があるんですね。
あ、
結構
学校にもありますもんね、
お医者さんもいっぱいいるし、看護師さんもいっぱいいるし、研修も全部そこでやるし、
大きな会社はあるよね、そういうなんかお抱え医者みたいなね、
その方がコストが安いんですね。結局は従業員は法律で年に1回定期検診、海外に行く人は半年に1回定期検診、いろんな項目が全部法律で決められてるんで、そういう法律にのっとってやるには外の、外部の医療機関に頼むとコストが高くなる、
なるほど、
それでやっぱり中に医者を抱えちゃった方が安いと。
ちょっといいですか、
はい、
マリコさんって人、
あ、私の友達、
あれ、まあ、純子の声だよってこれ茨城弁で書いてますね。
これごめんね、これはね、あのマリコは茨城じゃなくって
違う、
千葉に住んでるのね。マリコはイギリスに行った時のお友達なの。
本
当、だから
パソコンからよく聞こえるよ、
よかった、バイ、どうも。ご主人様と、ね、お子様たち元気ですか。
回復してもいいですよ、桜田アンダーバーさんですから。
よろしく、どうぞどうぞ。
すいません、中断して。
すいません。
で、銀行でマッサージのお仕事をずっとされて。
そう、セクハラがあって。
ちょっと待ってよ。
セクハラ、
あ、銀行内で、その
っていうかさ、言ってたじゃん、なんでブラジル来たのっていう。
そう、銀行名言いましょう。あ、言ったよね、もう。
言っちゃいました。
言っちゃった。
もう古い話ですから。
言っちゃう、言っちゃう。
セクハラ。
セクハラ。なんかほら、銀行もさ、ちょうどほら、バブル過ぎて、一番きつい時だったんじゃないの、もう、銀行
名。皆さん、ストレスが。
ストレスが。嫌なところで弱いものに向かう。ね。
そうですね。
癒されてるうちに。
でも、本当はまあ、結局はいろいろ。
でも石田さん友達多いのよ、なんでブラジルを知ったんだっけ。
あ、それは全然関係ない人で、まあ、私の姉の知り合いなんですけど、とてもブラジルを愛してる。愛してるんです
よ。なぜ愛してるんですか。
ブラジル、なんでか知りませんけど、まあ、
男女
男性です。
愛してる女がいたんですかね、ブラジル。
かもしれませんね。
多分そう
でしょう。たくさんいたと思います。
男の場合は 80% ぐらいそうじゃないかなと思います、
ね。毎年ブラジルに来てて、で、会うたんびに、しょっちゅう飲むんですけど一緒に、会うたんびにもブラジルの話ばっかりな、ブラジルいい、ブラジルいい、ブラジル。
この放送もそういう人聞いてると思いますよ。
ぜひ来てください。
もう涙流してね。僕の声を聞いてる人はいないと思いますけど、石田さんの声を聞いて、なんかブラジルの匂いがするみたいな。してないか、神田から放送してますからね。
ブラジル。
そうですか。じゃあそういういろいろ、じゃあなんか触られたりしたわけですか、なんか。
え、セクハラ、銀行
セクハラってこと。
いや、そういうセクハラじゃなくて、
なくて口で、
そういう、まあ、いわゆるいじめ、いじめじゃないんですけど、うん、まあ、とりあえず、働きがいのない職場だった。
だって銀行員ごときの肩なんか揉ませんじゃないっていう。
私様に。いや、うん、そう。肩揉むというよりもどっちかっていうと、理学療法士分野が多かったので、牽引とか温めるやつ、ホットパックとか、まあ針も、そこは針もやできたのは良かったんですけどね。結局バーブル以降リストラとかいろいろあって、ね、そうなるとやっぱりそういうのを受けに来る人も減っちゃうんですね。
あ、マッサージを受ける人も減っちゃう。
どうして、別にだって銀行内だからお金かかるわけじゃないんでしょ、その銀行員さんは。
でも結局勤務時間内に来ますよね。
あ、忙しくなってってことですか。
そうですね、で、まあ、忙しいし、そんなの上司にじゃあここに行きたいですっていうのも言いづらい。
あ、まあお腹痛いですよね、ちょっと肩揉んでもらってきます、バカ野郎っていう。
日本は言われちゃいそう
だ。
それはないですね、それはできないですね。もちろんその、お医者さんの方にまず整形外科の方に通されて、それで整形外科の医者が必要であればこちらに回ってくる。
でもさ、石田ちゃん的には客が来ない方がいいじゃん。だって本読んでずっといればさ、それでいいわけでしょ。
でもそれでも面白くないじゃないですか。
それはそうなのよ、
働きがいがない。
そうよ、そういうの辛いもんなのよ。俺もそういう経験ありますよね。辛いもん、お金もらってるからいいじゃんってみんな言うけど、そうじゃないんですよ、やっぱ人間っていうのは。
結局嫌な人からはあなた働かなくていいのよ、
いいね
ー、いてくれればいいんだからってそう言われたって。
ね、
私としてはやっぱり一生懸命働いて給料もいっぱい上がっても、うん、はあ、給料上げない、働かなく
て、野球かなんかで高校入ってで野球骨折れて野球できなくなって、うん、もう窓いんのかって言われる。それと同じよ、うん、辛いもんよ。
みんなそういうことを経験してブラジルにいるわけね。
それでじゃあ辛くなって辞めちゃったんですか。
辛くなって、いや、辞めたい辞めたいでもね、うん、ただ辞めるんじゃ、じゃあ次のことを探してから辞めようと思って。
あ、偉いですね。
はい、うん、それで友達がそのブラジルが、まあ、もう一つはブラジルがその好きだ好きだ、一度行ってみたいな、うん、旅行してみたいなと思って上司にお休みを2週間欲しいと言ったら、うん、前例がない。
お
あ、2週間。
お休み2週間の前例がないって言ったんですか、それとも、
はい、
が目が見えない人そんなとこ行ったら前例がないって言ったんですか。
いえ、お休みを与えないという意味。
そうなんですか。
はい、1週間が最高だ。
日本でそんなもんだよ。
1週間ブラジル、じゃあ1週間じゃあこっちに実質3日ぐらいしかいられない、
うん、そうですよ。寝る暇ないですよ、1週間だったら本当に。 うちの兄貴1週間で来たけどね。
ん、いや作らなかった、やめちゃった、
うん、だったらやめてやるって。
あ、
ブラジル行ってやるってですか。
はい、じゃあやめますと言ってやめたけど、憎たらしいから憎たらしい、
うん、悔しいから。
そんなこと言っちゃいけないです
、
誰が聞いてる
か。太陽神戸銀行でしたっけ。
あ、いやいやいや。
それで、
いや、あまり言わない
よ、言わないよ、
はい、
もう今は亡きですからね。
それで同じ時期に要するに何か違うことを探してたんで、
うん、
国家試験でもう一つ違う社会保険労務士っていうのを取ったんですね、
はいはい、
これが労働社会保険処方令に関する法律なので。
よく覚えてるね、展示を全部、
この法律を勉強するとかなり労働者にとってはいいんで、はい、で その2週間の休暇はくれないと、
うん、
で、じゃあ分かりました、じゃあやめますと。で、その後にすみません、私こういう資格取ったんですけど2週間休暇いただけますかって聞いたら、どうぞどうぞ
急に。あ、
はい、
あ、それでじゃあお辞めにならなかった。
いやいや、違うんです。それはその資格を取ったためのスクーリングで、うん、その資格に合格した後に2週間の研修を受けなくちゃいけない。その研修のために2週間お休み取ってもいいですかって言ったら、はいどうぞっていう感じで、まあ、やっぱり違う。でももう辞めるの決めてたから、悔しい思いをしたわけですね。
いや、でもまあ、ね、 バカ野郎だってやったぜってそういうことですよね。いやしてやったりっていう。
そんなこと。
いや立派ですよね。俺なんかもうすぐ負け犬ですから。キャンキャンキャンっていうタイプなんですけど、やっぱり石田さんは。でもじゃあまだそれで資格取られて、
はい、
そこにしばらくお勤め。
ブラジルが大好き。
来ちゃそれでいや休み取ってきたわけですか。
はい、
うん、
休みを取っいや違うごめんなさい休み取ったんじゃなくてもう会社を辞めてきたんです。
結局何年銀行には働いたんですか。
16年。
じゃあ2週間ブラジルに来るために会社をお辞めになった。
でもその前に、うん、そのこっちで仕事があるっていうのを聞いたんで、うん、じゃあもうまず下見する前に辞めちゃうと、
うん、
でブラジルがダメだったらその友達の会社でそのブラジルを愛してる人は会社を持ってたので小さい会社ですけどもそこでその社会保険労務士の方の仕事をするかなっていろいろ考えて辞めた。でブラジルに来てあやっぱりブラジルの信用と思って。
どうですかブラジル どう思った最初。
いや旅行でいらしたんでしょ。それ
初めの2週間は、うん、はい、その、学校の方の、
うん、まあ見てみようと、
はい、ブラジル、まあ、全然知らないところだったし、
うん、
来てみてどう思いました。来てみて、うん、第一印象は臭いっていうかの、うん、車で走っててガソリンが非常に臭かった
ね、うん、あ僕はねいい匂いだと思ったね。いやあのアルコール車全盛の時でしょ、はい、甘いなんかね僕は匂いに感じてそれを第一印象ですね。僕も
アルコール中毒年も前ですよ。20年前。
あそうか時代が違うのか。何年ですかじゃあそのブラジルいらっしゃったの
初めて来たの。何
年初めては1998年だった。
あそうか10年も違うんだ。
アルコール年は一緒だけど、ね、
ブラジルたちは大先輩だから桜田さん。
あじゃあ臭いなと思って
ガソリンが臭いから窓開けて走ってるとうーんちょっと息苦しいかなって今はもう全然慣れて感じないですけどね。もうでもあと空港に着いた途端はあやっぱりなんかブラジル匂いが違うってい
う。どんな匂い。
いやガソリンが臭いでしょそれプラスなんか
空気の匂い
も
違うし空気
あ、
うん、なんかどんな匂い、どんな匂い、うん、
まあ違うと日本とはね、うん俺あれだもんね日本の柴又の実家に帰ると、
うん、
匂い違うなと思うよね。
あ
でねうちの子供がそういうの
なんていうの
なんか日本から持ってきたもあるでしょ、
うん、
あこればあちゃんのうちの匂いがするっていうやっぱりそういう匂いっていうのは非常に強烈ですよね。だから僕はね、うん、このラジオ放送はね、うん、匂い付きで送っているつもりなんですけどね皆さん匂い伝わってますかね。
桜田さんの足の裏の匂い
いやいやあのいや匂い違うなとで、ね、あるんですよ。
熱帯の国に行くとさ空港に降りた瞬間にムワッとさするのない。私そうムワッとしてで去年一昨年か日本に帰る途中カナダ通った時にはカナダ降りた瞬間にスーッて息1回目の呼吸が肺にまっすっげー冷たいなんか氷のような空気が入ってきて死ぬかと思った。真夏から真冬でしょ、確かに匂いってあるよね。空港の第一印象って大事だよね。
で熱帯の方はやっぱりちょっとその、何の匂いなのか鼻の匂いなのかちょっと香水の匂いなのかなんか入り混じったようなな んか独特な匂いがあるような気がする、うん、
なるほど、でもさほらブラジルサンパウロなんか特に道が悪いでしょ。舗装されてるんだけど道がデコボコしてたりとかさそういうのとかはどうですか。日本は道が綺麗じゃないですか。それに比べて、うん、
それはやっぱり、うん、ちょっと危ないけどまあでも生活するには、うん、日本よりブラジルの方がずっと楽です。
なんで、
うん、人間が違うから、
うん、その辺ちょっと少しずつ聞きましょうよ、
はい、
僕もねそれはなんか聞きたいなと思ってたんだけど、
うん、
ちょっと後にして
音楽どうぞ何する
のそれでだ順番に行きましょうよ。それでこちらでじゃあそういうお仕事を見つけになって、それでじゃあお仕事を旅行で来た後一回帰ってまたブラジルにいらっしゃった、
そうですね。で決めて、それでじゃあ学校にもう準備して全部いろいろ 荷物とか、で、あ、そう、その決めたんで、まあ、ちょっとポルトガル語も教わらなくちゃと思って、ちょっと講習をして、それで来ました。
それはじゃあ旅行から帰られて何ヶ月ぐらいかの間ですか？
来たのが8月で、こっちに来たの5月だから、9ヶ月後
ぐらいで、
はい、はい、その時ちょうど私が新聞社で働いてて会ったんだよね。遊んでくださる、多分6月に会ったんですよ ね。その時にその学校の人が、じゃあ新聞社に行きましょうって言って一緒に行って、ね、その時に純子さんと知り合った。
で、あの、まあ、具体的にですね、空港、まあ、降りるじゃないですか。そうすると、まあ、誰か迎えに、まあ、
来たりして、はい、もうその時は決めてたんで、
迎えに。それで、だけど、普段、そういう、歩いたりするっていうのは、問題ないんですか、全然。
今は全然問題ないですけど、やっぱ初めは、
ね、知らないとこっていうのは
言葉もできないし、で、まあ結局学校側で、日本人の男性が一人いたんですね。ま
あ、日系の、マッサージの学校なんだよね。
そうです。で、まあ、息子さんが日本人で、その方も、ちょっと前に来てたんで、で車も運転できるので、初めはその、学校の、
先生みたいなことよね。
先生のお宅に2週間お世話になってて、彼に送り迎えなどしてもらって、いろいろ連れて行ってもらったんですけど、でもやっぱり一人で暮らしたいので、学校のそばにアパートを借りて、でそこからがまるっきり一人ですね。でその後すぐ日本の友達が一緒にポルトガル語を教わってたんですけど、友達が来てくれて、いろいろ、目の見えない部分、学校までの行き帰りの歩き方とか、ちょっと道順ですね、まあ、そういうのを教わって、でなんとか生活できるようになった感じ
で、まあ一つ、まあそれで、まあね、ブラジルどうですかって、その、聞きたいんだけど、まあ、治安悪いじゃないですか、めちゃくちゃね。
あ、でもね、そういうのは、ここの人はほら、弱者に優しいでしょ。だから、年寄りとか子供とか女性とか、障害持ってる人に対しては優しいよね。
はい。
その人間が違うからってさっきおっしゃってたけど、それはやっぱそういうことですか？
あ、それは違う。また別の問題で、その犯罪が多いとか、そういう部分に関しては、さっき純子さんも言われたように、カトリックの国だから、そういう人に悪いことをして、例えば刑務所に入りますよね、刑務所でリンチにあって殺されちゃうんですよ、やっぱり。あ、お前はこんな悪いことした、みんな悪いことして入ってるんですけど、そんなこと、お前はこんな悪いことをしたんだって、リンチにあって殺される。で、例えばね、この間実際にラジオとかであった話なんですけど、男性がレイプをした、本当はしてなかったんですけど、男性は刑務所に入ると、刑務所の中で男性にレイプをされるんですね。お前レイプしたんだ、悪いやつだってレイプされちゃうんですね。まあ、男性が男性にするから、まあちょっとこう先ほ
ど、
どういうか、大体
ちょっと味も違うかな、
浜を振られてしまうという
、そうなんですね。そういうなんか刑務所内でもそういうことがある。で、まああまりしないから安心、そんなに怖がらなくていいよっていう感じでは。でもこれも運だから、しょうがないですね。流れ玉に当たったらもうそれで。
そうですよね。だって松本さんだって襲われたことあるんでしょ？
ありますよ。2回ありますよ。
俺それでね、ビビりましたよ。松本さんが襲われんの？
それで。どうやって襲われるの？
レブじゃないんですけど、
私別に鎌掘られたわけじゃない
ですけど、強盗にね、あったって聞いてね、驚きましたよ。
やっぱ3人組にやられるともうどうしようもないですね。周りの人ももう見てるだけと。もうそれはもうね、誰しも自分が可愛いですからね。それはもうほっとかざるを得ないですからね。
そこで助けると後で、
そうそう、また仕返しね。
復讐されちゃう、
まあ、ちょっと話がずれました。
だからね、それぐらいまあ治安が悪いとこだけど、
松本が言われても、どうして松本が言われたと思
う？松本さんはね、いつもこう、綺麗な格好して
て汚いっていうこと 今日も松本も桜さんと変わらないから、もう来ちゃダメだよっていう。
僕とかね、松本さんみたいな、こういうほら、こういうファッション性の人は、絶対教わらないと。まあ、あるけど思ってたわけですよ。
穴の開いてる
時間。何の目的で襲われたんですか？
お金でしょ？
お金。
うん、お金を小銭を盗まれたりとか、うん、あの携帯電話と間違えてカメラのフラッシュ盗んでたりしたみたい、
うん、携帯電話
携帯はね、でもね、私は携帯を一回の地下鉄でちょっと飲んで帰ったんで、うん、眠かったんですね。地下鉄で熟睡してしまって、うん、パッと起きたらリュックの蓋が開いてて携帯がなくなってました。
でも携帯で良かったですよ、ね、
でもみんなにバカにされました、うん、地下鉄で寝るなって
まあとにかくあれですよ、そういうね、ある程度匂うようなファッション性の人でも襲われるぐらい、まあ、危ないところですよね、やっぱり都会はね。それでもそういう、まあ、比較的そういうあの目の不自由なとかいう人は安全であると。
安全、まあ、うん、気持ちですね。
うん、石田ちゃんって何型？血液型。
B 型。
B 型？うん。B 率高いですね、ここ。
え？
3 人 B がいますね、4人
中。松本さん B だ。
B。うん、私も B。桜井さんは？
A。
あらまあ、一人で真面目そうな顔して。嬉しそうだよ、なんか。
でも A 型ってどっちかっていうと真面目そうなんだよね。
ね、
う
ん、でもそう
なんだ。でもちょっと、う
ん、ちょっと
何
ですか。
何でもない。
それそこが聞きたいんですけど。
いやいやいや。はい、
うん、それでじゃあまあね、毎日そういうお仕事をなさって。
いや、音楽そろそろ聞かない？
うん。もうちょっと聞かせて。だって音楽今日用意してない
んです。音楽。じゃあ秘めますだけ。
まあいいんですけど。うん、でじゃあ毎日そういうお仕事にまあ行かれるわけですよね。その
今はお休みなので行ってません。
うん、でもまあそう やってらっしゃる時はまあそれで出かけて行かれるわけですよね、一人で。
そうですね。
あ、でもこっちはメトロがもうね、あのメトロの駅のところから駅員さんが全部連れてってくれるんだよね。で、ある程度リベルダージって駅なん、うちらあの彼女が前事務所を持ってた駅なんですけど、そこだったら本当あの駅の改札もずっと出て割と道のねところまで送ってくれたりするんだよね。
こちらの地下鉄は法律で決められてて、何かあると地下鉄の責任になるので、そのためにあの視覚障害者は一人で歩かないようにっていう法律があるんですね。
事故になったら大変だから。
じゃあ石田さんは一人では歩かないの？
地下鉄内ね。
あ、地下鉄の中ではね、
はいはい、っていうことはその改札口からもう駅員がずっと連れてって、うん、何どこまで行くの、例えば今日はリベルダージまでって言うと、その乗る前にリベルダージ、うん、まあ、中央機関ですね、に電話をしてリベルダージに今何番の電車に一人乗せるという連絡をする。そうするとリベルダージに着いた時にもう待ってるんです、ホームの、うん、
ホームの一番前とか。
本当はそうなんですね。
これは日本もそうですか？
いいえ日本はあの展示ブロックがホームにも全部あるので、自分で、まあ、歩けという感じですね。この間帰った時に、うん、その最近販売機が複雑で、うん、買うのに買えなくて、
銀行さんに、う
ん、すいません、どこまで切符買いたいんですけど、うん、って、うん、そこに販売機ありますよって言われて、
わかるわかるそれ、
うん、頭に来ちゃって、うん、買えないから。
いや、僕のブラジルから来てわかんないんですよって言ったことあるんだけど、それでも買う場所がないんだよ大体、どこが多いの。
私この前日本帰った時、上野でなんか外人さんね、なんか横浜かなんかの多分軍隊の人だったと思うんだけど、アメリカ人かなんかがね、一生懸命カードをさ、今ほら日本の自動販売機であのスイカとかそういうプレペイドカードの先に買ったやつを入れてあの切符を買うじゃん。そしたらお財布に、彼たちアメリカ人ってカード社会の人だから、クレジットカード、ビザとかマスターとかそういうカードは持ってるんだけど、それ以外小銭も全然ないわけで、わずか何百円かの電車代をで、カードを一生懸命そのビザとかなんかをスイカ入れるところに差し込んでるわけよ。買えないわけ、それで当然。それで困っちゃってて、だって私は呆れ
元気で、
なんでできないんだ、なんでできないんだって怒ってて、それで いやこれクレジットカードだからと思ってしょうがないから助けてあげてそれでそこ上野駅で大きかったから中央改札行ってクレジットカードでだから何百円かの切符買ってでも帰れたからいいよねそれはね。でも小さい駅とかすごい不便だよね日本ってね。
その辺目に障害のある方って文句言ってるんですかね割と日本では。
あ、日本ではかなり言ってるから、うん、じゃあ東京駅なんか多分目の悪い人のための販売機みたいなの特別に設けてるけど、うん、私はいまいちなんか
人を蹴ってんですよね。
そうお金じゃないけど、うん、お札もなんかちょっと印がありますよね、うん、全然あんなの誰も、う
ん、あ、わかんない。
こっちもあるんですよお札に、
うんうん、
それもやっぱりわかんないな。
だ
いたいそんなのいちいちじっくり見て払ってる暇なんかまずないから、
うん、ねえ皆さんブラジル後進国だとね思ってるかもしれない、ね、
信用して払うこれいくらって聞いて入っちゃって、
うん、
まあ大体
ブラジルじゃどこなのその辺は。
お札の中 お財布の中で分けて入れてあるんで、うん、たまに間違えて払って、うん、お釣りなんかくれてって今10レアル払ったんだけどって言うと、うん、今50レアルくれたわよなんていうぐらいで騙す人は少ないですけどね。
あ、そうですか。
小銭とかさ、こっちほら同じ、まあ、日本でいう100円がさね、10センターブルも50センターブルも2種類あったりするじゃないですか。
そう、新しいのと古いのと
ね特に5センターブ10センターブとか大きさが50センターブとかあんまり変わらなくて分かりづらくない？大丈夫？
あ、そんなのはもう小銭は見てないです
。あ、数えない。もう小銭は数えないんですよ。
小銭は手のひらに出して、うん、なあ、じゃあ好きなだけ取ってくれと。
ああ、大物ですね、
うん、そうするとですねでもこっちの人は、うん、時間もいっぱいこう後ろに並んでてもレジに並んでてもゆっくり取って、うん、はい、わざわざ他の方の手に当てて、うん、これ50でしょ、これ10でしょ、これだけ取ったわよってちゃんと説明してくれて、
割とそうかもしれないね。そういうふうにやると、
そうですね、
私は盗まないわよっていうのをね見せるんだよね、うん、こっちの人はね、うん、
まあそれだけ盗む人が多いっていうことでもあるんでしょうけどね。
そう、うん、騙すやつは騙す、
まあ、たくさんいますよね。
でも騙すやつはこっちに、まあ大体雰囲気でわかる、顔に書いてありますよね、俺は騙すぞって、
うん、あ、そう、うん、どういうふうにわかるの？
雰囲気が違う。
それは匂いですかね。
匂いで、これはまあ匂いじゃないんですね、うん、これはエネルギーがちょっと走ってるんです。あ、こいつ危ない。
本当、え、じゃあさ、例えば今日桜田さん立った時オーラが、あ、こいつは大丈夫とか、こいつは
桜田さんオーラなかったです。
やだ
ー、多分ジャカレにあるんじゃない
。置いてきちゃったの。
ああ、そう。
私は大久保
はじめ、今ね、何回も会っちゃうとない、うん、感じない。
は
じ
めは、
はじめオーラは、うん、いや、日本人だからな、どうだろうな、うん、
外人の方によ
く別に、うん、あ、その特にその変な人、
あ、変な
ちょっと、あこの人へ、うん、
この人なんか騙そうとしてるとか、そういうなんか、
この間道でなんか手助けをしてくれた人が妙な人で、
うん、
なんか変、なんか変って言って、うん、家に帰って、うん、まあ私の主人はブラジル人なんだけど、なんか変な人がいてって言ったら、うん、彼足なかったんじゃないっていう、要するにこの世の人じゃない人がお前を助けたんだみたいな言い方されて、そうかもしれない。
ブラジルはそういう言い方するんだ。え、でもそれはどう変だったの？
なんか、かもしれない。私は目が見えないですから分かんない。
実際に足ない人いますからね、ブラジルいっぱい。
そう、目が見えなくなってからそういう力っていうのがだんだんついてくきたって分かるんですか？
あ、でもね、それはね昔からあったかもしれない。
あ、そうなんですか、うん、
霊とかそういうのは意外と、まあ、あまり言いたくないんですけど怖いから、
うん、でも分かった方がいいですよね、それ。でも目が見えなくてもそういう鈍感な人もいるわけでしょ、やっぱり。
どうなんでしょう、
だんだんそういう力ついてくるんですかね。
力がつくというんじゃないんですけど、
もともとあった、
うん、交通事故に遭った日から妙なことがいっぱいある。例えば会った日、だいたい午前3時って言いましたよね、うん、その午前2時には他の、これは私のエネルギーじゃないという、他の私の友達の高校時代の友達の、 エネルギーだと思う。彼女もちょっと変わった人で、うん、午前2時にはもう彼女は知ってたんですね。友達から電話があったっていうんです。私の方違う友達から、
うん、
で知ってたっていうんです。でも交通事故にあったの午前3時だよって、誰も知らないよ。でも2時にはあって、その彼女は他の友達にも連絡してるんです。
いやー怖ー。
でその彼女はまたこう中学生の時に一回死んでるんですね。
何それ。
お風呂をしてシャワー浴びてて倒れて、うんうん、救急車をか家族が呼んだら、うん、ご臨終ですと言って救急車を引き返したって言うんですよ。でその後悲しんでるところに目が覚めたっていうぐらい。
それは心臓が一瞬止まったのかしら。
よくわかんないですけどね。その頃はあんまり友達してなかった。高校時代からずっと仲良かったので、彼女は新宿の大久保でナマズ屋というナマズ料理の店を。
新大久保？
新大久保です。
新大久保のナマズ屋さん、よろしくお願いします。
石田ちゃんの友達
です。石田ちゃんの友達です。
友達は今
聞いたよって言うと、ありがとうって言われる。
旧姓は沖縄恵子と言います。
沖縄恵子？
ごめんなさい、沖山恵子です。
沖縄恵子、
はい、ごめんなさい。日本語忘れてます。
あ、ですか。忘れてますか、日本語。
すごいね、私たちよりポルトガル語ペラペラなの。
やっぱそれはあれですかね、まあ必要もやっぱり相当あるわけでしょ、ブラジル語喋る。
そう、必要、目が見えないし、うん、っていうか日本人の友達があまり、うん、
うん、そうですか。
そうですね、3人ほどしかいないです、こっちで。あとはみんなブラジル。純子さんと、
はい、あ、友達だよね。
松本さんと、
入ってる
よ。今日はじゃあ一人増えます、
ね、桜田さん。
もう一人はこっちで。
節子さん。
あ、でも
日系人
の、彼女は日系人です
。あ、そうか。
日本人、本当の日本人はもう一人だけ、また名前が佐藤玲子さんって言って、こっちで日本語を教えてたんですけど、今はガイドさんとかもやっていろいろ忙しくして
ます。はいはい。ブラジル社会に生きてるもんね。
なんかあれですか、日本人嫌だとかそういう。
いや、そういう
わけではないけど、
日本人が嫌なのかな。
日本人の方が構えちゃうんじゃない。
日本人が私をあんまり、え、日本人の方ですかって聞くぐらいだから、はい、って
ブラジル人に見えんじゃない。
かもしれないですね。そんな汚い格好してないんだけどなって。
石田ちゃんいつも小綺麗だよ。
小綺麗じゃない。
松本さんは相当綺麗ですけど、
でもね、初め1999年に来た時はみんな危ない危ないって言うんで汚い格好、で自宅で旅行に行くのも一番こう汚い T シャツを選んでもう持ってきて、でこっちで散々写真撮って、日本で現像してみたら、お前が一番汚い格好。
ブラジル人よりも汚い格好して
る。ブラジル人みんな綺麗な格好してるよ、
してますよね。
そうなのよ、
綺麗、小綺麗です。
そうそう、うちのお母さんとかにも、いやブラジル危ないから、汚い格好でいいから捨てようと思ったけど、あ、いいね、その服持ってったらちょうどいいよとかって持ってこさせたら、今怒られる怒られる、みんな綺麗な格好してるじゃない、私だけ。
あと思うけど、洗濯が上手なのか、白い、真っ白く洗濯しますよね、こっちの人はね。
あんな落ちない洗剤でね。
うん、僕はだから、まあ、独身中はいつもそう思ってるね。
うち全部黄ばんでるよ。
いや、それはやっぱりね、こう、蛇の道は洗濯上手なんじゃない。
漂白剤をつけるのかな。
漂
白剤つけます
ね。靴ね。靴も綺麗にしてますね。
あのね、ゴロゴロ。うちのはね、毎月に1回運動靴洗うんです。
うん、僕なんか信じられないもんね。そんな
しょっちゅう洗ってます。
でもそんな一生もんですよ、運動靴なんて。
さっき
一生洗わないっていう。
さっき松尾さん、汚いですなんて、私のはもう半年も洗ってないんですよ。
いや、それ僕は普通だと思いますけどね。で、汚くなったらまあ捨てちゃうとか、そういう感じじゃないですか。
なんか靴洗ったことないですよ。
で、ちょっと雨が降るともう黒く汚れるじゃないですか。もう洗い、すぐ洗います。ちょっとでも汚れると洗うんです。
またこっちだとほこりは立つしね、結構汚いもんね。まあ都会はね、全部アスファルトだけどね。
いや、でも僕ね、綺麗な運動靴って嫌いなんですよ。
匂いがない。
いや、 そう恥ずかしいよ、なのだって綺麗な運動靴なんて、うん、っていう美意識があるわけ。これ美意識でやってるの俺は。
じゃあ、 あの白いスニーカーじゃなくて
T シャツも首がデレデレしてんのがかっこいいと思ってるわ
け。じゃあ松本氏の T シャツなんか全部かっこいいでしょ。
かっこいいと思うよ。トマトがついてるやつとかさ。
トマト？
なんかあんだよね。トマトだかリンゴだかさ。トマトだったんだよね。で見るとね、トマトかリンゴかなんかわかんないねっていうね。それで何時間も笑ってましたよね。
もうなくなりましたけどね。
あ、残念ですね。だからあのとにかくね、あのなんていうんですか、洗濯が上手っていうのはあるんじゃないですかね。
掃除も上手だもんね、ブラジル、うん、
掃除も洗濯も、
ヒロさん、ヒロさん、あのナマズ屋行ってくれるって書いてくれました。
本当にすいません、ナマズ料理、
ママズじゃないよ、でもナマズ屋です
からね。ナマズ料理屋さんの、じゃあ何、詳しい住所か電話番号か、お店の名前はどっか
で、いいよ、ナマズでわかりますよ。
新大久保のナマズ屋、
うん、駅の近くでしょ。
はい、わからなかったらメールでも、
わからなかったら駅前に立ってる中国人の女の子に聞けばわかりますよ。
そんだそんだそんだ。沖山さん、
あのまあわからなかったらメールください。
はい、そうですね。
どこにメールく
る、うん、ブラジル日和に、
ブラジル日和にくれたらば、うん、石田ちゃんにパスタス渡すということで、ね、
しますから。
はいはい。
ちょっと休むか。
ちょっとじゃあこの辺で1曲いきましょうよ。1曲って言っても2曲しか用意してない。
姫松竹いっちゃいますか。
姫松竹いっちゃいます、うんうん、また青木かなちゃんの曲なんですけれども、うん、姫松竹。ヒロさんごめんね、何度も聞かせて、まあ聞いてください、う
ん、ヒロさんまだ寝ないでくださいね。
お願いしますよ。
みつこさんとかマリコさんはあれですか、もう寝ちゃったんですかね。
そう、ずっとたまにやってる
から、ね、主婦は朝早いから。
そうかな、
ヒロさんほら朝早くなくても大丈夫
だから。そうか。青木かなちゃんで姫松竹聞いてください、う
ん、結構さ、みんな姫松竹って何かなって思わせるのがこれ、ね、
ポイント
ですよね。何か分かんないとこがよし、行け。É bom pro pé, pro coração, é salutar a solução, pra conservar o corpo são, é uma reserva, é recuperação, pra namorar, é o que há, é combustão, pra conservar. É uma reserva em recuperação, pra namorar, é o que há, é combustão, é natural, nasce do chão.大丈夫かな。
あ、これで終わった。ちょっと 遊んでましたら、うん、あっという間に終わってしまいました。い
や、おしっこをね。おしっこぐらいさせてくれよっていうね。
そうそうそう。うん、はい、で、なんだっけ、うん、どこまで行ったんだっけ。
だからね、やっぱり僕ね、あの、皆さん、ブラジルっていう国は、ブラジル人なんか、しょうもないって思ってる人多いと思うけど、これやっぱり違うっていう見方があるってことですよね、確かにね、しょうもない部分多いですけどね、でもそういう、まあ、あの泥棒さんも、ね、そのそういう障害のある方には
優しいし、泥棒さんもあの、うん、鳥渡るときは手助けをしてくれるし、
そうですか、
はい、道渡るときなんか日
本よりピポポポポポって鳴らないもんね。
鳴らない。
なんだっけ、どういう音楽だっけ。
信号だったんだけど、うん、あるよね、日本ってさ、横断歩道目の悪い人のためにさ、音楽なんだ。通り合わせ、通り合わせじゃなかった
ね。昔ありましたね。
あ、そうだそうだ。なんで通り合わせなんだよね。
通り合
わ
せよくないよね。通っちゃいけないでしょ。
ヒロさん、ナマズ屋見つけたって。
あ、だから、ホームページでナマズ屋見つけたんだ。
この店
作ってるんじゃない、友達ホームページ、ナマズ屋、
なんかいろいろほら探せるからね。
探せるから、
ね、だって今ほら Google の地図って見たことある？
Google、 あの
衛星の写真みたいに、ね、
うん、
あ、ここうちだっていう
ね、怖いよね。
そしたらもうちょっと宣伝ついでに、うん、あの9月7日発売の、うん、恋運歴っていう雑誌があるんですけど、
恋運歴、
恋運歴、
はい、
恋愛の恋に、うん、運は、
うんこの
運、違う、
バラ、
運は、
やめてよ、
あの、運があるの、運、
あ、運勢の
歴は、歴、暦の歴、暦
の歴ね、
うん、
はいはいはい、
っていう雑誌で、うん、ちょっと編集者忘れちゃったんですけど、大きな三省堂とかそういうところに9月7日発売でサンパウロ編が出てるので、
何の本、ガイドブック、
いや普通の雑誌、
んでもこういうの運勢とかの雑誌なんです
か。
月刊誌ですね。
そんな、あの、石田さん書かれたわけ。そ
ういやいや、この間5月に友達が来てサンパウロを取材して、サンパウロで、8月号はマラニオンという砂漠を取材したんですね、うん、それがもう出てるのと、今月はサンパウロと、あとどこだっけな、ブラジリアかな、
それなんか旅行ガイドみたいな。
ターゲットは、
これはターゲットはまあちょっと30歳代の女性に対して、いろいろ
女性誌だじゃん、
ブラジルのイメージを良くしよう、
恋運歴ですから、
ね、なるほどね、
いろいろ
ぜひぜひ、
そうブラジルを紹介するという形で、石田
さんのところに送られてくるんでしょ。
あ、多分もう、あ、彼女ちょっと遅くなってから、いつになるか分かんないけど、はい、はい、送られてきます、はい、
ぜひぜひ、
はい、でこれがまた私の治療院が載ってます。
あ、そう、石田ちゃんはあのこちらで、
あ、自分の治療院持ってらっしゃるんだ。
あ、治療院というか自宅なんですけどね。
すっごい綺麗なマンション
よ。いいね、こっちはみんな、僕の会社も自宅ですからね。自宅の裏みたいな。これ自社ビルですよみたいな、嘘つ
く。このスタジオだって我が家ですから、
ね。そうですね。あ、言っちゃいです。なんでも、あ、ちょっと生ズ屋っていうのは、うん、なんていうのこれ、秋篠宮っていうの。
はい、そうです。
殿下がのりこさんとのデートに訪れた店のようです。
すごいじゃん。
はい。
うん、あ、そうなんだ、友達、うん。
特別室みたいなのがあって、
そこ。じゃあ別に俺なんか行かなくてもいいか。
多分高いんじゃないの？
高いんだよね。俺なんか行かれないよ
って。高いんじゃない？正し
い。いや、そんなに高くないと思うんですけど。
石田ちゃん金持ちだから。
いや、
ほら、手に技持ってますからね。
うん、もう実家も東京のど真ん中だし。
そうそう、だって資格もね、いろいろ持ってらっしゃって、
庶民の我々とは違うこ
と。なんとか僕は今日ね、無能の人だなって
払ったことないからよくわかんないけど、多分そんなに高くないと思う。
払ったことないから。
皇室が言ってんですよ、これ。皇室さんが、
うん、ご用
心だよ、宮ですよ、
隠れデート場所だよ。
それは、あ、そう、一室だけですよね。うん、でもね、この間、誰だっけな、超、誰だっけな、どっかの大統領、なんだっけ、
絶対高いよ。
なんかアフリカの、なんか、
違う、なんだっけな、ハーモンをやる。何を、カ 韓国じゃなくて北朝鮮の、うん、
キムジョイルが
来て
生作りに、
はい、
本当ですか、
隠れて来てたんで、
あの伊藤テリーとテリーと
多
分それで
今の面白かった、
それであるテレビ番組にそこの、まあ、あの友達のお父さんなんですけど、うん、そうなんか出てたから、あれと思ったらキムなんとかが来たっていう、
じゃ彼もお金は払ってないだろうけどね
ミサイル撃てたじゃん
あら、いくらだ。でも高くないと思うけど、
キムジョンイルって、
まあそんなに安くはないけど、うん、コース料理とか一般の普通の料金だと思います。
日本ではさ、ごく普通のさ、ちょっと1万円のコースよっていうのをうちらにしてみたら、え、1万円っていう
感じ。こっちでは1万円はもう高い。
高いよね。だから私日本行って辛いもん、友達とかさ同じ感覚で、はい、一人何千円とか、
ねえねえ飲みに行かないって言ってもそうですよ ね。
で石田さんのお友達、このおかみが お友達なの？
ね、いや、おかみ、
おかみさんも個性的な人ですなんて記事が、
いくつなんだろう、47歳の多分
おかみじゃない、
社長さんはあの、うん、お父さんになるので多分お嬢さんだと思いますけど、
うん、石田ちゃんの友達は間違いなく47歳。
このおかみさんに会ってみたい人はぜひ新大久保の生ずらへどうぞというホームページに書かれてます。
誰だ、
これは全然知らない人だけど、あのヒロさんが探してくれたページですね。
素晴らしい、
ね、もう僕らの検索エンジンっていうヒロ検索エンジンっていうやめてくれ、怒りますよね。
ヒロさんこのままずっと休みだったらいいですね、うん、仕事
ありがとうございますってヒロさん盛り上げていただいて僕も助かってますよ本当に、うん、関連ページをね、うん、それであのじゃあいろいろ、まあ、ブラジルでねご苦労があるんじゃないかっていうお話をお伺いしようかと思ったんだけど全然みたいなですか、
苦労はあるでしょ、一応
苦労はあると思う、
でもどこにでも苦労はあるしね、
そう、うん、でも日本よりは楽、苦労はお金ですね、それこそ、
あ
お金を稼ぐの大変こっちは、でも、
うん、
それは目見えても見えなくても同じ、
ね、目が見えないことに関しては日本より楽ですって、歩いててもう渡る寸前にもう必ず誰か飛んでくる、で夜中なんかもう歩とこう人通りがないじゃない、全然、うん、助ける人いないななんて思ってると車が止まって運転手が降りてきて助けてくれる、うん、
はあ、
それはあれですか、その特に、まあ、助けは必要ないなと思っててもあのもう向こうから積極的に来てくれるとっていうか、それなんか信号とかそういう場合の時ですか、
そう信号とか、信号以外は例えばこっちの人でも感覚が違うんだと思う、うん、結構ずずしくて目の見えない人は、うんうんうん、もう一回助けてもらって渡るとどこまで連れて行けとかっていうのをちゃんと言ってますね、全くもうって思う、
男でも女でも全然変わらなくそういうふうに親切にしてくれる、
全然変わらないです、
へえ、なんかこうついでにちょっとピュッとお尻触るとかそういう、
そういうことは今のところないです、
そういう不届き者はブラジルにはいないぞ
そうです
不届き者はお前だろって、
いや今のところないですけど、いろいろ、うん、いろいろ話はありますね、
それはありそうですよね、なんかね、うん、でもその、まあ、セクハラ日本でねあったっておっしゃってましたけど、まあ、セクハラってことにしましょうよ、う
ん、セクハラお尻触るのはなかったです、ね、
ブラジル男性ってのはその点はどうですか、なんていうかエドカードですか、
お尻触りの今のところ
礼儀正しい
ないえ、どっちかというと男性礼儀正しいですね、
うん、日本の男性よりも、うん、
あのいわゆるこう、まあ、普通の人は礼儀正しいです、うん、ちょっとそれこそ貧乏人がいて変な人もいるかもしれないけど、うんう
ん、そうな、石田ちゃんが言ってたのでほら目の見えないあの何生徒さんとかねいっぱいいても日系人の方が性格が悪いとか言ってたじゃん、ブラジル人の方が
性格っていうか多分日系人は日系人の、うん、私は日本人だっていうプライドがあると思うんですよね、だからそういうんで結構ギャップがある、何しろ日本こっちに来て感じたのは日本日系人の人が、うん、あ外国人があそこにいるっていうとブラジル人なんですよ、
そうそうそうそう、
この差別が、あ外国人 外国人というと私は外国人なんですよね、うん、ブラジルではね。だから私のことかなと思うと違う、ブラジル人のことを外国人って言うんです。
それ目が見えない人たちもみんな、
まあ、外人って言いますよ ね、 よね、映画にもなったぐらいですからね、
外人ですよね。でだから出稼ぎになんかね行った、笑い話でね行ったその2世とか3世の人は、外人って自分が今度出稼ぎに行って言われてね、ああまりこれはちょっと差別的に言われてると感じていけない言葉だと思ったんだって。それでねブラジルに戻ってきてね、ほらあの外人がって、こっちの日本人はさ、ブラジル人のいわゆる日本人の顔してない人、外人って本当は自分が外人なんだけどさ言うじゃん。それでなんかその2世3世の子が、お母さんとかおばあちゃんとかが、ほらあの外人がって、そういう言い方はしちゃ言っちゃいけないんだよってお母さんとかに言ったんだ、友達の日系人同士の子に、じゃあなんて言うのって。そしてその子すごい考えて、多分3世かなんかですごいおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんかなんかがこっちに来てたのね。でその時に、あそういえばそのおじいちゃんたちはケトーって言ってた、ケトーって言うんだよって、もっと悪いから多分こっちの人にとってはなんていうのかな、差別と区別がうまくできてなくって、うん、区別してるだけなんだけど差別用語を使っちゃった。私だからこっちに来て逆に勉強したのが、その言葉を日本みたいに綺麗な言葉に変えたらば、そこになんていうのかな、こう差別的な意味合いがないかっつったらそんなことなくって、こっちで例えばすごいそのこそやれ何あのビッコだとかそういう言い方しててもさ、それに対してそのなんて差別的ないじめがなかったらさ、かえってあの障害をお持ちの方って言われるよりもさ、ビッコ、ああ俺ビッコだから、こっちってさあだ名だってデブチビってそのままじゃん。でもみんなそのままデブデブチビチビって
こんなこと言っちゃいけないってそういう言い方やめたらって、はあ、
そうそう、その辺が言葉の使い方で実際どっちが差別的かなって私は最近ちょっと思っちゃう。
言葉は使うけど差別はしてないのと、
そうそうそう、
言葉は綺麗な言葉使って差別はしてる、
うん、
まあどうなる、こっちではファウサって言うんだけど、まあ、表と裏のある人間、
そうそうそうそう、
どっちかというとブラジル人はそういう人もいるけど多分少ない、日本人より少ないと思 う、
そうだ、ね、
ブラジル人は喜怒哀楽を隠せない人間だと思 う、
うん、
だから怒るとすごいし、悲しい時は悲しいし、もう自分が幸せだとルンルンになってる
そうだよ、ね、
これが激しい
単純だよ ね、
ね、日本人はあまり見せない、
うん、
ね、
これはあれですか、ね、石田さん江戸っ子、
江戸っ子、はい、
うん、まあ、そんな、まあ、ブラジル人は江戸っ子だなと僕は思いますけどね。
へえ、でもラテン系、関西人がラテン系、
あ、そのうん、明るさは そうだけど、うん、まあ酔い腰の銭持たないとはね、
うん、
そういうとこ
だからブラジル人はお金がないとか、
江戸っ子ですよ、うん、
ああ
、うん、
まあ江戸関西のその小さな中でのやり取りは
そこ、これ神田から放送してるんだけど
サンパウロだ
っていうの、サンパウロですけどね、うん、だけどそう意外な、でもあれですね、ブラジルのこの良さっていうのをね、こう今日は教えられたような気が、はい、まだ終わんないですけど
まだ今日日経社会コーナーが控えてます
ね、うん、いやでもね、あれですか、ご主人ご結婚なさったんですか。
いえ、してません。
でも主人
一緒に住んでるだけなんです。ブラジル、そう、ブラジルの法律では一緒に住むともう結婚と同様なんですよ ね、
うう
すね、うん、
5年ぐらいとかってね。
いや今はもう期限がないんです。
あ、そうなんですか。
1年でも法律で
認めれば、
1日はダメだと思います、うん、だってしょっちゅう
そんなこと言ったらね、皆さんはもう同居者だらけ
一応だいたい2年ぐらいが目処なんですが、最近法律がちょこちょこ変わるので、
うん、
あまり期限がないと、半年以上であれば認められる場合もあると。これはまあもう裁判で決められるんですけど、とりあえず一緒にもう住んで結婚してなくてももう結婚と同時ですね。だから例えば女性なんかは男性の家に住み込めば別れる時に半分持ってもら取れるんですね。
あ、そうそうね、別れた時は財産がね。
いや、それは取ろうと思ってんですか、もう。
いや、逆取られちゃうかもしれないの。
旦那さん。
そういう人がたくさんいるんですよ。
うん、
でしょうね。ある7人ぐらいの娘がいる女性なんですけど、貧乏田さんがすごい大金持ちになったんですけど、うん、娘たちみんな日系人と結婚させてお金のありそうな。ですぐ別れてるんですね。子供ができたらはい別れてるんです。なんでか
はい、
全部いるいるそういう人。
はい、なんかこう、うん、まあだから日系人のね、日本人の男の人がハマっちゃうんだよね。また金髪だったりするとね、そういうのにね。
だからあの石川さんのまあまあ一緒に住んでらっしゃる方、ブラジル人なんですよね。
はい、ブラジル人です。
外人で外人であのその方目は
目が見えません。
ああそうですか。じゃあ2人で。
はい、2人とも目が見えない。
家事は全部石田ちゃん、彼氏なんかやる。あ、結構まめで優しいよね。
気が向くと洗い、あのお皿洗うけど、うん、洗濯はしないし、うん、1回なんか私が日本に行ってる時アイロンかけたら焦がしたし、
うん、それは自分でしょ。
全然お手伝いさんが全部やります。
いいですね。
こっちはお手伝いさん、うん、まあ安いお金で、ね、賃金安くて
女中が
女中差別業
女中
松本が実は誰が
めくらってはいけないんです
か。こっちは女中も気をつけないと、それこそ悪い人もいるので、う
ん、お手伝いさん、
お手伝いさん。
それはオーラを見て決めるわけですか。
いや、それはね、うん、3人目なんですけど、1人目はちょっとやっぱり妊娠しちゃったんでやめてもらって、2人目はみんながあんまりよく掃除してないっていうんで、じゃあやめてもらって、3人目は友達の紹介でこの人絶対いいっていうんで、もうそうですね、3、4年になるかな。
じゃあお食事、それから洗濯掃除、そういうのはまああの女中さんが。
ブラジル料理は彼女に任せてあって、うん、日本料理は私が作ります。
あ、お料理なさるんですか。
はい、します。
どうですか、あの日本料理の評判は。お父さんの旦那さん
、うん、いいと思います。直接その時聞いてみてください。
旦那さんもそういう マッサージやってらっしゃるんですか。
マッサージやってます。
それやっぱりなんか、やっぱそうすると日本文化とかに興味がある人なんですかね。
いや、
石田ちゃんに興味があったんですよ。
いや、うん、そんなことない。今はもうマッサージ、走り合った頃もう彼はすでにマッサージ
すごい上手なんですよ。やっぱね、上手下手ってあるもんね。合う合わないとかね。
上手っていうか、特にそのまあ私のまあガイドブックに載せてるので、それで日本人のお客様が多いと、観光客の人も出張に頼むんで彼が行くんですけど、みんな気に入りますね。いわゆる外国でマッサージを受けると、うん、あのオイルとか、うん、その変なマッサージもあるんで、みんなこうちょっと避ける人が多いんですけど。
あ、僕その変なのも結構好きですけ
ど変なのもじゃあご紹介しましょうか、
うん、あ、 ですか。ありがとうございます。
変なマッサージも、はい、あ、ごめんなさい、桜田さんもご結婚なされて、
はい、もうこのラジオでもね、僕の話するとね、長くなるんでね、やめてくれっていう。
そう、誰も言ってない。
あの子供いるんですよ。
子供2人。
うん、子供2人、うん。日本人の子供ですか？
日系人ですね、奥さんは。
奥さんは。
奥さん日系人。
3世ですね。
あ、じゃあまあ、でも、チブは日本人。
もう日本語ペラペラで、うん、子供は日本人、
まあ
う
ん。日本国籍も持ってますけどね、子供は。
お前は日本人だろうって言ってね、奥様がね、子供をね、殴るじゃないか、叩くっていうね、それでもお前は日本人かって言ってね、怒るっていう。
本当に
日本語パリパリのお子様ですよ、うん、10歳と6歳。
石田さん、お子さんなんか。
お子さんはもういません、
うん、
もうじゃまだね。
いやもう年齢がね47歳ですから、彼は37歳なんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
でもまあ彼は本当は子供が欲しいんで、うん、この間日本に帰った時に、うん、あの産婦人科の医生、もし妊娠したら、あ、心配ないよ、あなたはもう妊娠はしないから、
妊娠したらどうしましょう、大丈夫大丈夫
心配ないじゃなくて心配
してくれって、
なんでダメって言われたの。
あ、年か年だからねっていう、う
ん、それだけ分かんないじゃん、もうね、
うん、もうそれはもう不死身の石田さんとしてはですね
ブラジルはまだウイザンでも、ね、全然大丈夫って言うけど、うん、でも子供できたらもうちょっと大変だからいいです。
彼氏の方はやっぱり事故で
障害
え、もう病気
病気で、じゃ昔は小さい頃は見えてて徐々に見えな
くなった。14歳の時に発病して徐々に見えなくなって、多分24ぐらいまで見えてたのかな。
ちょっといい、マリコさん、
はい、
うちの子も10歳と6歳だって。
あ、そうだよね、いっちゃんと。そう、もう10歳、いっちゃんは松本のと一緒にトイレに行った中なんですよ。
子供の世話でね、なかなか集中して聞けないけど楽しんでますよ。今日はね、高視聴率というね、聴視率という状態ですね。
高聴視率で何人かと申しますと。
いや、それはいいの。言わなく
て、うん、でも今度ね、どんどん伸びていきますから、ね。
どうしてそれはいいの？
え、
あれなんですよ。これ生で聞いててもらわなくても、うん、徐々にホームページでね、前のやつを聞いてもらったりできますから。
うん、ライブラリーにする、うん、声のライブラリー。
でもね、本当僕ね、今日ね、石田さんとお話、まあ、ちょっと緊張 してるんですけど、うん、まあだけどなんか誰がって
これでも
だけど
誰が聞い
た。でもなんかあれだよね、話しやすくいいし、うん、
普通でしょ、
パワフルだね。で、だけど日本語喋りたいなとかそういうふうにあんま思わないですか？
思わないんですけど、
そうですか。
忘れちゃうんですよ、日本語。
でも石田ちゃんは年に2回日本に帰ってるもん。
うん、だからでもね、
半年に1回、
その、うん、半年ぐらいずっと喋んないでしょ、日本語ほとんど。
うんうん、
で帰るでしょ。で、うん、帰った時日本語忘れててなかなか出てこない。なんだっけなんだっけなんだっけ、うん、っていう感じ。でもその1ヶ月の間にもう年だから忘れるんですよ、今度逆に。
ポルトガル語？
うん、こっちに戻ってきた時に、
うん、
え、なんてなんだっけな、うん、っていう感じで。
まあスポーツと同じですからね、言葉は、ね、
忘れるの早いですね、年取るとね。
あとね、まあ、僕ね、こうラジオを、まあ、やろうって言って始めて、まあ、このなんでね、声が、まあ、今のインターネットの状態でね、発信しやすいからっていうことも、まあ、もちろんあるわけだけど、
はいはい、
できるんならそれは、ね、映像の方がいいじゃないですかって、まあ、言う人多いと思うんですよ。だけどなんかこう声だからいいっていうことをね、なんかやりたいなとこう常々思ってるんですけどね。
はいはい。
で、まあ例えば石田さんはテレビなんか見ないわけですよね。
テレビこっちで見ます。
その、でもその絵は見えないでしょ。
そうですね、
聞いてるっていう。
聞いてる。
ラジオなんてどうですかね。
ラジオもなんかテレビ入るんですよね、だから。
あ、じゃあどっち聞いてるかわからないで。
同じですね。
あ、テレビのじゃあ何解説放送みたいなの聞いてるんですか。そういうのないのかな、ブラジルは。
どうなんだろう。ないと
思います。右チャンネルでは
ないですね。逆に目の耳の聞こえない人のためのはなんかあるみたい、字幕に。
ああ、それの方が簡単だもんね、きっとね。
うん、それはないですね。だからいや、なんでかというと寝室の方にはラジオしかないんですけど、日本から持ってきたラジカセなんだけど、テレビの番組も入るんですよ。
ああ、テレビのチャンネルが。
だから寝室で寝ながら聞きたいときはそっちでなんか聞いて、サッカー聞いたり。
あ、サッカーをね。
はい、
あれじゃない、聞くだけだったらばテレビよりラジオの方が、うん、それは分かりやすく説明してない。
そりゃそうだよ ね、う
ん、だってテレビって
見
て分かることに関しては何の説明もなくさ、
見
てる
ものを全然
見せてくれる。サッカーのその試合によってはラジオ放送だけのもあるし、テレビだけのもあるから、ちょっと、うん、選べないかなっていう。
だからなんか仕事しながらとかさ、あれだ、本当に目をそこでテレビを画面見れないときはラジオの方が便利は便利だよね。
うん、
うん、
まあ一つのじゃあ楽しみでもあるわけですよね、それ聞いたり。
でも石田さん結構テレビの方が好きなんじゃない。
そうそうそう、サッカー以外はラジオあまり聞かないから、
ラジオにこう向いてってもらいたいなと思ってるんですけど、ラジオいいですよって言って、あーって 打ち合わせなかったでしょっていう。
いいじゃん、でもそんな嘘つく必要ないもん。
じゃあ、あのどっちかというとドラマ、変なドラマね、ノベラ、ノベラ、昨日も2時半から4時までの、
うん、でもさ、あのブラジルのドラマって毎日1時間ダーッてやってさ、もう決まったような人間だけどさ、恋愛したもんとくっついてはるてやっててさ、あれだけ出演者が多かったらさ、聞き取りあできるのか、なんか私とかだったらば見てたって外人の顔が同じに見えたりするから、あれこの人兄弟どれだったっけとかなるのに、声だけで、
声で、
うん、
あ誰が、ね、うん、初っ端から見てれば分かると思う。
あ、途中から見たら分かんない、
うん、ちょっとだけ聞いただけじゃもう分かんない。途中からだと話が見えないから、うん、今でも途中から2時半からのノベラを見てるんだけど、うん、彼に初めにこれはこういう人で、初めこの人はこの人が好きで、この人と結婚したいんだけど、実は他の人ともう妊娠したんだよ。
この人ってどうやって伝えるの。でも
この人、
この人とこの人喋った時に、あこの人この人ってやるわけ。
うん、そうそう、うん、この人っていうか、こう、うん、まあ、名前を
言えば、ね、あ、名前を言えばね、あ、
そうそう、このエレナさんと、ヒカルトさんはっていう感じでいますけどね。あ、今喋ったのがエレナだっていう感じ。もう、ずっとそれでそのうち、1時間聞いて我慢してると、もう、声で分かるようになる。あ、今誰が喋ってる。そうなると、次の回が面白くなっちゃって、今。
まあ、あんまり大したセットでやってるわけでもないし、いつも同じ俳優出てくるし、ね、アメリカなんつってね、アメリカのシーンがほとんどないですからね。
そうね、アメリカっていう題名のドラマなんだよね。うん、
でやってるんですよ、9時のノベラね。
あ、夜。
ノベラ時、
うん、そう、あんまり大しそうですね。
だから見なくてもいいかも。別に、あんな
の。またラジオで。いや、
うん、
でも、いわゆる日本もお昼の時間になんかやってるじゃないですか。ちょっと、昼ベロじゃないですけど、なんかそう、あんまりその、お金かけてないようなドラマ。それに近いけど、なんかこう入り込むと、なんか次に
見たくなっちゃう。ノベラファンはみんなね、うん、ほとんどブラジルの 70-80% 見てるんでしょ。
でもすごいね、石田さん耳がやっぱりいいのかな。
もともと良かった、音感良かった。
耳は一番悪かった。
あ、そう、
うん、あの目は一番良くて、うん、耳がいつも悪くて、もう子供の頃からいつも耳鼻咽喉科に通ってたんですけど、
うん、
だからあんまり今も片方耳、低音が聞き取りづらいのかな。だから低い声で喋って時々聞き取りづらい時があるんですけど、
隠れ家ですと言われ
る。よくわかりそう。
やめてくれ。
目は本当にどこまでも見えたくらい、なんであれ見えないのぐらい見えてたんですよね。
でもね、まずほら言葉がそれだけ、ドラマがそれだけ楽しめるってこと大したもんでしょ。それはやっぱ勉強のせいか、まあもちろんそうなんだろうけど、
全部耳なんだよね。でもアルファベットはもう関連付けて覚えてるの。 ABC、 ABC、 ABC とかも関連付けて覚えてるの。それとも全部耳だけ。
アルファベットって
頭の中でってこと。
頭の中で
字が渦巻いてるんですか。
字は関連付けて、
ブラジル語喋ってる時
音だけ。
そんなのないんじゃないの。
意味がわかんない、
うん、俺もよくわかんないよ。
勉強するときにさ、うん、
英文化だろ。
言いたいことは、うん、中学校1年生とかで英語勉強したときに、うん、This is a pen とかって勉強したときに、うん、This ってこう THIS とか書いて、うん、でこれが This で次が Is ってスペースが空いて、うん、IS って書いて動詞で Is でっていう風に、うん、こう書くのと耳とペット全部使ってこう、それが、うん、This is a pen って覚えできながらこう行くじゃん。なんかもう喋れるようになったらそんなのいちいち書かないけど、なんとなく、あ、今の単語はこれとこれがこうつながってた、あの単語だなとかっていうのが、
うん、それは日本でポルトガル語の授業をやってた時はそうだったかな。
あ、やっぱそうなんか、うん、
こっちに来てからは一切勉強してないんで、
うん、もう耳からどんどん増やして
だけ、うん、辞書も使えないし、
でもじゃあ基本的な時にはその一番最初のボンジーアとかって言ったら BOMDI
それが
勉強したりはした。
それがいまいち、まあだいたいローこう発音通りに書けば大概合う、うん、ポルトガルは合うんで、うん、まあ書いちゃう。でもメールを、正式な文章をメールで送ってくれとかやられると、あ、やばいなーなんて思って、
きっとでもポルトガル語で喋ったのを書いてくれるソフトあるよね、こっちいっぱいね。あるよ絶対、だって日本語だった
もんね、うん、あると思う、うん、
あるし、うん、そのポルトガル語の多分、うん、そのあれ多分スペル間違えると直してくれるんだよね、うん、だからそでも私のは日本語しか入ってないから送るときは、うん、ABC の英語のやつの文章で送るんだけどね。
なるほどね、うん、そういうの1個作るのもやっぱ時間かかって大変は大変だよね。
すごく大変で、うん、この間、うん、正式文章をなんかいろいろ送んなくちゃいけなくて、彼にねこれなんて書くのなんて書くのって、でも実際にこっちの人もいまいち知らない人が多い。
こっちだってポルトガル語難しいから、正式書類書くのって大学出ててもそういう専門じゃないとでちゃんと書けないって言ってたもんね、
うんうん、
ひな型は
まあ一応履歴書みたいな書き方とか、論文の書き方はこうとかいうのあるんですよ。マージンはどれぐらいに取ってとか結構うるさいんだよね。うん、
日本で
まあでもそれはほら機械が設定してるとこくれることだから、うん、ただ要するにほら読めない人はいるし書けない人なんてもっといるし、
うん、本毛率高いですね、うん、本当にあの小学校ちゃんと行ってない人いっぱいいるからね、うん、
でも本当ね石田さんかはもうブラジル語でじゃあ全く生活なさって、うんうん、不自由なくドラマも楽しみながら、
そう
ラジオは聞かないっていう。
ごめんなさい、ラジオはサッカーだけ。
サッカー、ああ。
面白いのにラジオ、うん。
サッカーとでもあと夜の12時から、うん、あの警察官の話した本当にあった実際にあった犯罪の話が、うん、これがまた面白いんです
よ、ね。
夜12時から月曜日から金曜日までの
何番でやってるんですか。
ラジオ
でもポルトガル語、うん、今、うん、何番だか分かんない、聞いてみます。
いやもっとテレビ見るより分かんないよ我々じゃ、
ね、
テレビならまだ動きがあるからさ、ね、
このラジオ私も難しいで時々聞かないと今何て言ったのって聞かないと、これはこういう言葉はこういう意味だよって言ってもらわないとちょっと難しいかも。
日本語の媒体はなんかそういうテレビNHK みたいとかそういうのはしないですか。
日本語のありますよね、うん、日本語のは彼が私の主人が聞いてます、日本語を覚えるために。でも全然覚えてない、今なんて言ったなんて言ったって言われても
ラジオ日経、うん、
あ日本語のラジオね、
日本語のラジオね、
なんかね、うん、普通だよね。
何を思ってきてたの今日。
いやっていうかそれが僕は正しいと思ってるんだけど、例えばサンパウロ新聞でブラジル語の記事ね出してて、うんうん、なんかブラジル語皆さん普通にやってらっしゃるんですねっていう、あ、はい、ね印象があったって笹井さんがね前のゲストの言ってましたけど、
ブラジルにいる日本人も同じような生活してるんだなって
こと、ね、そう、ま、そういうことですよね、うん、で目が見えなくても目が見えても、うん、普通じゃんっていう、うん、
だから言ったじゃん、うん、石田ちゃん別にすっごい緊張してたの桜井さん実は。それでどうすれば僕は何を質問しようみたいな結構固まっちゃっててね。
そういうことにしておきましょう、う
ん、だから普通だよ石田ちゃん全然な、うん、別にそんな大したあれじゃないよ
って後ろで目が見えなくなった時のこととか聞いていいかな。
いいかな、そうそうそうそう、うん、
いや別にいいです。
そうですか、本当ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
なんかね、うん、
終わりですか今日。
いやまだでも石田さん次の約束あるんでしょ。なんか今日は、うん、
はい、
忙しい人ですからね。
でもまだ行ってもらってご飯一緒によかったらギリギリまで何時に出なきゃいけないの？うん、12時半？
今特に
今ね12時10分なのね。
あでじゃあ12時半ぐらいにまで。
でもお好み焼きどうしよう。松本の日経社会コーナーをやんなきゃいけなかった
ので、はい、じゃあまず日経をやりましょう、う
ん、
はい、
じゃあね本当石田さん
それが終わった時点で考えます、
忙しいんで、
はい、はい、どうも
どうも本当今日はありがとうございました。
じゃあまた、
は
い、でも脇にいていいんですけど、
はい、はい、じゃあ、
はい、じゃあ、はい、
今日の音楽がない。
今日は音楽がない。
ちょっと待って。
あの今日はですね、あの私たち先週お休みさせてもらったのはパンタナールっていうところ行ってきたんですよ。うん、家族旅行、うん。お母さんの老人会の旅行で、バスで片道20時間ぐらい、うん。一番私がグロッキーしてて、一番若いのに、もう年寄り元気。平均70、80とか言ってんのに、バス十何時間揺られて、全然、わって喋ってて、で行った先は何を見たかというと、ワニ、鳥、あと何見た、ほら松本市、
あ今週はじゃあ今週の日経社会っていうのは松本さんが休んでたからあの仕事してなかったから、だから これはじゃあ、パンタナルレポートに変わったと、今日はね、ね、今日の聞いてる人得ですね。
得ですね。パンタナールってどこ？
やりましたそ
れ。松本に緊張しないでいいんだから。
うん、あ、もう手が震えてる。
ね。
人生ってことなんだ
から。松本ね、緊張したところが日経社会コーナーでドドドドドドとか。
待って、それは大げさなんだ
よ、
ま
あ、そういうことにしておきましょう。
そういうことにしておきましょう。でも面白いから。逆光で見るとウルトラマンに見えるね。
そう、あのハゲ具合がね。
うん、まあ、昔からそう言われてるんですけど。
はい。
で、じゃあなんか旅行に行かれてて、
そう、
放送もせずに、放送しないで旅行に行ってきたと。
そう、旅行に行ってきたの、うん、
仕事もせずに、
仕事もせずに、仕事も、日経社会が何が起きたかわからない、うん、何が起きたんだろう日経社会、
さあわかりませんね。
明日から明後日から仕
事だからパンタナルレポート
してください。パンタナルレポート、うん、で、じゃあ、
ピピピピピピって僕があのバック
ちゃんと桜田さんがなんかパンタナールのね、鳥の声とかね、撮ってこいって言うの私に、うん、だから私しょうがないビデオをね、ちっちゃいか日本から買ってきたのをよそよそ持ってね、で朝ちゃんと泊まって、なんかそういう夏のああいうのロッチみたいなね、あのファゼンダホテルってこっちでは言うんだけど、農場ホテルだよね、そこに泊まって朝ハッと起きたら、そうだ桜田さんに怒られるから鳥の鳴き声取らなきゃって、でその前の日にね、ひどいことにガイドが、皆さんワニの鳴き声って聞いたことがありますかって言うのね、いやワニの鳴き声ないない、私も聞いた話ですが、前のガイドがあのそこのファゼンダホテルに行ったらば、あのカエルの声で皆さん起こされるとかギエギエっていうのは聞くと思うんですけど、あそこではワニの鳴き声がで起こされるそうなんで、楽しみにしてくださいって言われたのよ、
うん、
だこりゃ日本の皆さんにワニの鳴き声をお届けしなきゃと思って、朝ハッと起きた瞬間に寝ぼけまなこパジャマのままビデオ担いで、その川がね、あの日をミランダってミランダ川っていうのがあって、そこのとこ行ってこうやってビーって映してたので、よーしこれでワニの声ゲットだと思って3分ぐらい回して、それで戻ってきて、でその日いろいろそのブラジル人の地元に住んでる人に一行をご一行様連れていろいろ鳥だとかワニとかそういうの見せてくれたわけよ、こう珍しい木の果物とかで、それを見てる時に、あ、そうこのガイドに聞けばこれがワニの声だとかいろいろわかると思って、これワニの声でしょって私聞かせたら、これは鳥の鳴き声だって言われちゃって、で私が撮ってきたのは鳥の鳴き声らしいんですけども、それを一応撮ってきたんでお聞かせしようと思ってるわけですね。
流すとどうなるの
かな、出るかな、ちょっとやってみましょう。
これウェーブから出ると思うんですけどね。
ヒロさん聞こえてたら教えてください。ふわふわとかいう声です。
音が聞こえる。
という声聞こえたかな、本当にわかんないんだけど、ですごいね鳥の声を録音して聞いて遊んできたんですよ。
あれ鳥の声だけやのってあの猿の声もあったんやね。
聞いて、
いや違う違う、なんか吠え猿みたいなのって、
あ、そうだ猿もいたね。
であと鳥のごっついやつですね、
こっちやつって
1メートルぐらいおるやつで、それが太い声を、梅雨じゃないけど、名前忘れました。
いやでもそのワニの声ってどういう声なの？
ワニの声ってどれだったの結局？
いやどういう声っていうのは聞かなかったの？
もう分かんなかったの。クエスチョンマークのままなの。
判別できなかったんですね。
私はこのグーグーグーと音かな
って。いやガイドに聞いたらね、じゃあワニの声はって言ったらなんかなんかそういういろいろやってくれたんやけど、
もう分かんないんだよね。
ね。日本の人そんなの分からへんしね。
随分大名旅行してきたんでしょ。何日行ってきたんですか。
ご飯こう
3泊6日なんで3泊6日かというとバス車中2泊だから。
車中2泊。
松本さんまたバスの中でうんち。
いや今回やりませんでしたね。
今回いいバスでしたもん。
やっぱり年寄り多いからね、うん、3時間に1回はバス止まってくれるんですよ。
そうサービスエリアに止まって
、でもうそこで出すもん出して
3時間後ぐらい大きいぐらいに、でバスにもちゃんとトイレあったし。
で今回のですね、一応旅行はですね、老人クラブ連合会が、まあ、主催じゃないな、
まあ、あの一緒に行くとグローバルツーリズムとか地元の ね、 ね、面白かったよね。あの年寄りが元気でね。
年寄り元気ですよ。私らあの老人クラブ連合会青年部なんですけどね。まあ、
それがねよくわかんないんですけど。
いや要はね、あの会費を払った方がね。
あ、ちょっと待って、あの聞こえたって鳥の声。
本当
聞こえてますよ。
ありがとう、う
ん、マリコさんとヒロさんが言ってくれた。マリコさん すごい耳だけで新しい言葉を覚えちゃうなんて。
マリコはですね、日本語教師をやってらっしゃる、
うん、あ、そうなの。
うん、あ、そうだよね、ここ日本語教師率高いもんね。桜田さんもそうなんですよ、
うん、
で、そう、まあ、ね、マリコでマリコの
マリコの部屋にって言われましたね。
そうそう、
著作権侵害ですか。
マリコの桜田さんと同じよ、生徒さんと結婚したの。あらま、
いや私の場合は
生徒だったでしょ。
あ、そう
です。先生と生徒、
うん、僕は先生だったの。
そう
そう、う
ん、いけない関係
を。マリコも先生だったの。
高校教師。
あ
違うな。旅行の話してよ、
うん、
聞こえたって。みんな今日聞いた人よかったですよ。本当
今日は録音してるんでしょ。
また聞けるけどね。
そうファンタナールで、うん、よくだから日本でテレビなんか見てるとアマゾンのとかって言って、で動物とか鳥とかがつくんだけど、あつくじゃないよ、映るんだけど、本当はアマゾンじゃなくてパンタナールにそういう鳥とか動物が多くって、みんなパンタナールの画像をアマゾンと思って見せられたりしてんだよね。
パンタナールっていうのはあれ大湿原地になるんですかね。
だって日本の本州と四国合わせたぐらいの大湿原地帯なの。
ちなみに
釧路湿原なんて目じゃない。
なんかベトベトしてるわけ。なんか
ベトベトしましたね。
雨季と寒季に分かれてて、なんか本当に湯川くんが来た時にまた説明してほしいんですけど、
来んの湯川くん。
湯川くん来るかな、呼ばなきゃね。
湯川くん来いからガ
ッ。そうそう、あと次のゲストももう青木かなちゃんも帰ってきたっていうしね、馬場さんもねぜひって言ってて、
本当嬉しいな。
ボンボンボンゲストは
うちのソグラが帰ってき
た、うちの義理のお母さん、私のお母さんが帰ってきました。おかえりなさい、うん、どうだった血液検査とか老人今日はそのもうなんか生活感あふれる、うん、
でそれで
時間がない
老人クラブその青年支部
青年部、
ええ、
なんか活動してるんですかそれ。
いやたこ焼き焼いて
る。僕もじゃなくてお、それでじゃあ、松本さん取材だったんですかそれは。
いやもう完全な遊びでしたね、
ええ、
一応まあ
でも取材してよみたいな、
うん、まあ今のところ言われてないからね。
でもメモは一生懸命書いてて、あの老僧の友に書こうかと思ってて、
写真も撮ってきたんです
よ。ちゃんとバッチリ撮ってきましたよ、
う
ん、
もう。
でも新聞社には書かないって。
松本さんはあれですからね、
何
プロのカメラマンですからね。
金はもらってませんけど。
いやいやでも
ぼちぼちで、
うん、大変なもんですよ。もう額で写真を撮る。
額でフラッシュ。
フラッシュいらないっていう、
なかなか明るいところで。
もうあれですよね。ここも松本さんもあれじゃない、一つの障害を超えてブラジルで生きるという。
何の障害？
あの怪我ないっていう。
怪我ない。そうですね。怪我はなし。
そうか。そうだよね。でもね、本当にね。うん、皆さんたくましく生きてますよね。うん。
我々
今日は松本大学でちゃんとやれよ旅行の方
法。ワニがいっぱいですごかったよ。でもね、ママどうでしたか。ちゃんとここでほら喋んな。
はいはい、
首振ってます。あ、
まあ、ワニ、ワニがじゃあ印象的だった。
そう、ワニ、ジャカレーね。
あとカピバラがいてましたね。
カピバラっていう、
ね、カピバラっていうのはね、なんか皆さん何のことかは分かんないと。
分かんないよ。説明して、桜田さん。
ネズミの大きいやつでしょ。
そうそうそう。
ゲッシ類ってやつでしょ。
そうそう、なんかそうなん
だ、ね。あれ食うと美味しいんだってね。
うん、そうだ
し。でもすごい匂いしてましたよ。動物園の匂いしてましたよ。
それはじゃ臭かったわけですね。
そう
です。それ飼ってるんじゃないでしょう。で
も、いや、野生でしたね、一応。結構ね、子牛ぐらいの大きさありましたね。
大きいとね、羊ぐらい。
豚ぐらいですかね。
じゃあ何、体長1メーターぐらい、
あるある。
ネズミが、
嫌
なネズミですね。
でもなんかうまいらしいですよ、食べた
ら。らしいね。沖縄かなんかで養殖してるとかって聞きましたけどね、カピバラを。
カピバラね。
そう。
だってネズミだからどんどん増えるわけですよ。で、まあ肉もまあまあっていうことで。
そうだよね。
ただネズミですからね、所詮。
そうね。でもやっぱね、あのすっごい綺麗な真っ青とか緑とかの鳥とか、本当に絵に描いたようなね、鳥、くちばしがこうなんかこ
れ絵に描いてたって。
でもわーとかつってたのに、青いなんだっけ、アララアズールっていうね、真っ青のすごい綺麗な鳥が、あーとかって、そう、あら、で、ビデオ撮ってたら、まあ、そいつが私に向かって飛んできた時はさすがに怖くて、ギャーとかって感じだったよ。やっぱ鳥とか怖い、近くで見ると。あと、エマがいっぱいいたね、あの、ダチョウ。あ、
ダチョウがいましたね。
ダチョウってブラジルにいるの？
あ、養殖してるみたいですけど、ね。
あ、養殖もんだね。
ただ、それは養殖かどうか知りませんけどね。
いや、自然にはいないでしょ。
多分養殖したやつは離したんちゃいますかね、あれは。
増やしてんだろうね、きっと。
でもダチョウでしたね。
そう、そのパンタナールっていうのは半年間は雨、それでもうすごく水が使っちゃうなって、何メーターも3メーターも9メーターも上がって、
感じなこと話して、
そうそう、半年間は雨でびしょびしょに、で結構真っ平らな土地なの、すごい広い、あのブラジルの中央部にあるんですけども、で、ブラジル中央というかブラジルの中では左側、南米大陸の真ん中にあるんだよね。それでボシャボシャになっちゃうんだけど、半年間乾季になるとそれがどんどんどんどん水が上がっていって水たまりになってくるんだって。そうするとその残った水たまりのところに当然魚がいっぱいこう残って、そうするとその魚を食べに鳥がやってくる。そうするとその鳥を食べにカピバラとかちょっと大きな動物がやってくる、ワニがやってくる。でもワニは水がどんどん増えるけど、水がなくなったら1ヶ月ぐらいしたらやっぱり死んじゃうんだって。だから自然のね、なんかね、自然の強さというかね、
食物連鎖が出てました
よ。すごくしっかりしてて、それで草もなくなるけども、また雨が降って雨季になったら今度またそれがその水があるからまた小さな草も生えてくる。あと場所によっては森の出来始めがあるんだって。何にもなくってそういう風になったところに、例えば鳥がこう好みを食べてきた、その好みからの糞になったところから発芽してこう森の出来始めみたいな感じがあったりとか、あとね、木が生えるでしょ。その木を好みを食べた動物とかからまた落としたところから、今度木を何ていうのかな、待ったって言って殺す、殺す木って言って、その木を何ていうの、寄生虫みたいな、
寄生、木が寄生するんですね。
そう、木が木に寄生するの。で、そう、強いものが勝ってくる、弱いものは負けてくる。でもまた大雨が降ったり寒気が来て、それが淘汰されていくっていう、そういう自然がね、見れるの。
ちなみに我々行った時はもう寒気でカラカラの時ですね、うん、でこれからまた1月にかけてまた雨季になるらしいんで。
そう、
いや、寒気だと相当に過ごしやすいんですか。じゃあ
一番ほら動物が、ね、雨季だとボジャボジャだから全部。
でもその寒気でもなんか高温多湿っていう感じするじゃないですか。
暑い暑い。
でも我々行った頃は今回そのあんまり暑くなかったんですね。ちょっと寒気が来てたっていうことなんで、寒気ちゃんは寒気なんて寒い方のね。だからそんなに1日目寒気に寒気が来
ちゃって、結構思ったより暑い暑いと思って行って、半袖ばっかり持って行ったらば結構寒くてトレーナーが必要だったっていうね。1枚持って行ってよかったんだけど、だからね、アマゾンジャングルっていうのがイメージだけども、意外とパンタナールの方が動植物は見れるという。
でもあんまり時間がないん で、
はい、
で我々行ったのは南パンタナールっていうところで、そのミランダっていうところまではだいたい1300キロぐらいで、バスで16、7時間っていうことなんだよね。 まあそういう場所です。だいたい西の方ですね、ブラジルの。
まあ皆さんもよかったら、
よかったら、まあ行ってください。
アマゾンばっかり行かないで。
そうですね、ぜひあの自分でお金を払って行ってもらうと。
青年部、
青年部ですね、うん、別に我々がツアー組んでるわけじゃないんで。
そうですか、じゃあこれでパンタナル、ブラジルレポートパンタナル編、
あの日系社会はお休みよ、
うん、もう本当に旅が多いですからね、お二人はね。
そんなことないよ、
大久保さん趣味ってやっぱ旅でしょ。
そんなこと、あ、でもさ、これさ、うん、メールでいとこ、今イギリスにいるいとこに、あの母もね日本からついてきて3ヶ月だし、まあいとこ同士でうちは世話、あのなんていうの、兄弟みたいな、そんなとこに、あ、この前は旅行行ってきたよってお母さんが楽しい思いしてるように聞かせといた方がいいじゃない、実際楽しい思いしてるんだけどさ。それで、ね、書いたら、ところで純ちゃんと旦那さんは仕事してるんですかって書かれた。
あ、そりゃそう思うよ、そりゃ
今は仕事してません。
だってほら1ヶ月さ、例えば日本に行ったり ね、
そうね、
そんなことできていいなって、まあ、必ずみんな言いますよね。でも1ヶ月くらいはみんな休むもんね、こっちはね。
最近ね、石田ちゃんは2週間ね、休み取るのに前例がないって言われましたけど ね、 ね、私今回2週間取りましたからね。
どうぞどうぞ。
私でも短いんだもんね、本人。
そうね、うん。だから前例はバンバン作ってますから、
ね。ブラジルでは本当は1年働いたら1ヶ月休みという法律があるんだよね。ね。だから、それで OK なんです。そう。
いいのいいの。それで別に誰も困ってないんだから。ね、
でも初め来た時お母さん心配したの、どうやってみんな食べてるんだろうって。
ああ、ご心配ありがとうございます。
もうなんか出てきましたけどね、
そろそろもうお時間も、ね、もう日本は真夜中ですよ、う
ん、別にね時間決めてねこれやってるんじゃないんだけど、やめたくなってくるんだよ ね、
ね、
1時間半ぐらい
腹も減ってきた
しね、
お好み焼きも焼かない。
今日ね本当にね、マリコさんでしょ、ヒロさんでしょ、みつこさん、
うん、みつこ、
うん、
あのね結婚してみつこな、あ、小林さんになったの、田村みつこだったの。
そうですか。
マリコはね、清水マリコのまんまなの。
今度
ご主人様が中国の方なんですよ。
このですねラジオの方に、うん、あの写真送っていただいて、
あ、どっちも美人、マリコもみつこも。
じゃあ水着の写真をヒロさんは写真送らなくていいです
ね。ヒロさんの写真見たい、私。
見たくない。
送ってくださいって。
あの、ギブスの写真かなんか。
ギブスの写真をちょっと。
いや、本当ね、もう、ヒロさん。
写真アップするの？どうするの？
ヒロさんには、あの、今日はね、うん、大久保さんの水着姿をプレゼントってどうですか？
ゲロ吐いちゃう。
いや、
治
ってないです
よ。ゲストは少なくとも写真アップするかもしれないね、う
ん、いいですかね、
うん、水着でなければ、
ね、石田さんね、もう本当にね、うん、感謝してます。
あのサーファーみたいな髪型のね、うん、なかなかべっぴんさんなんですよ。
いや、出ないという、
水着で。じゃ あ、 あ、今日は
もうやりますか。
もう疲れてます。じゃあ今日はこの辺で、
うん、あのね、関連サイトね、もうドット1個打ちすぎましたけど、これからもあのずっとこのサイトは残っていくんでね、
はい、
あの100年ドットコム PR よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで、
はい、
土曜日のお休みと今日はありがとうございました。日本の皆さんもね、
もう今日選挙、選挙、
うん、今日だね。
ね、日本、あ、ブラジルはもう選挙終わったんだよ、ね、私たち。
で、あれですか、国会議事堂にテロが。
え、来んの？
いや、ね、来んのって。
何？皆さん、テロが来た時はブラジル逃げてきて
ください。そうそう、ブラジルにみんなね、来てくださいよ。
うん、ブラジルはテロないから。うん、
普通に生きられますから。ということで。
はい。はい、お後がよろしいようで、終わりの歌はじゃあ今日は帰ろうかなで行きましょうか。
うん、行きましょう。まあ、これね、初めにもやりましたけどね。
あ、
曲がね、うん、
今日2曲しかや
る。今日はじゃあさ、うん、あれで行こうよ。
何？
パンタナールの音で。
パンタナールの音で行きますか。うん、では、最後に、チュチュチュで。
聞こえてるってみんな言ってましたから。せっかくほら、高いお金払ったんでしょ、それ。
そうそう、ミュージック。
お金払って。
もらったの、この金もないのに大変だ、
ね。じゃあね、今日はね、うん、パンタラの父の、何って聞いてる人がいるんだけど、これ何の音だったのじゃあ結局。
多分ね、ホエザルとかって本当に鳥も何、多分に人間の数よりも鳥とか動植物、ワニだってね、ものすごい数がいて、もう飽きたっていう
こと
だから、う
ん。でも、この父は鳥なんでしょこれは。
いや、いろいろ混ざってる、
ね。あ、本当？
うん、よく聞くと、ワニ、鳥、全部いっぱいいる。
本当。じゃあよく聞きながら、皆さんじゃあおやすみ。
おやすみなさいませ。
よろしく。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。